はい、こんにちは、佐大臣光永です。あなたは、焼酎は、水割り、ロック、ストレートと、どれが好きでしょうか？私は断然、ロックですね。それも、大きなかち割り氷がガランと入っているのが好きです。氷の複雑な形に、お店の照明が乱反射して、キラキラするじゃないですか。あの光の反射を、ボサーっと眺めつつ飲むのが、焼酎の一番の醍醐味と、思います。さて、本日は上賀茂神社を歩きます。上賀茂神社は、正式には賀茂分け雷神社。神代の昔、本殿北奥西の高山に、賀茂分け雷の神が降臨したのが始まりとされます。その後、平安京に都が移ると、下賀茂神社と合わせて、王城鎮護の社として、信仰を集めました。広大な境内を流れるみたらし川、おもの井川の水はとても美しく、毎年6月末日には、名護市の大祓いという、一年前半の汚れを払う神事が行われます。その様子は、百人一首98番、寿仁家隆の歌に詠まれています。また、5月5日の賀茂の比べ馬、5月15日の葵祭りも京都に欠かせない行事です。上賀茂神社に行くには、京都駅から上賀茂神社行きに乗って、バス停上賀茂神社前で降りるのが普通ですか。あえて、かなり手前の烏丸北大路バスターミナルで降りて、賀茂川河川敷の景色を楽しみながら行ってみます。コーラスの練習をする人、シャボン玉を飛ばす人、水遊びに興じる家族連れ、水面に遊び戯れるカモたち、平和な日常の景色がそこにありました。賀茂川からの風がビュービューと吹いて気分いいです。賀茂川河川敷は、いくら歩いてもただなのがいいですね。京都はどこ行ってもお金取られますけれども、この豊かな賀茂川の景色をただで毎日でも歩ける。最高です。京都に観光に来たけれども、朝早く到着しすぎて、まだどこも空いていないという時には、特におすすめです。御園橋を渡ると、もうそこが上賀茂神社です。団体の観光客の合間を縫って、進んでいきます。一の鳥居をくぐります。広々としています。玉砂利を敷き詰めた参道が真ん中に走り、左右は広々とした芝生です。すいません、30秒だけ止まってください。止められました。なんだと思ったら、時代劇の撮影でした。上賀茂神社はよく映画の撮影に使われるんですね。参道を右手が下平殿。天皇上皇の御後、摂政関白の賀茂詣の際の着頭殿、まずここに入って装束などを整える御殿です。そして参道を右手を流れるのが奈良の小川です。これは上賀茂神社の境内を流れているみたらし川が下流でその名前が変わって奈良の小川と呼ばれるものです。百人一首98番、寿仁家隆の歌に詠まれています。風そよぐ、奈良の小川の夕暮れは、みそぎぞ夏の印なりける。風そよぐ奈良の小川では、夕暮れ時に一年の前半の汚れを払う名護市の大祓いが行われている。もうすっかり風は涼しく、秋の風情だが、その名護市の大祓いのみそぎを行っていることだけが、今が暦の上ではまだギリギリ夏なんだということを示している。風そよぐ、奈良の小川の夕暮れは、みそぎぞ夏の印なりける。名護市の大祓いは、毎年6月30日に行われる、上半期の汚れを払う神事です。境内の橋殿にて、神官が中富の大祓い言葉という祝詞をあげて、汚れをこすりつけた人型を 境内の奈良の小川に流し、上半期の汚れを払うという行事です。二の鳥居をくぐります。広々とした境内です。長寿屋の水は、ご神体の山、高山から溶け出した水です。しっかり手を洗って参拝しましょう。上賀茂神社は、正式には賀茂分け雷神社。下賀茂神社こと賀茂御親神社と合わせて、賀茂社と総称します。最新は賀茂分け雷の神、賀茂分け雷の神。下賀茂神社の最新である玉依姫の御事の息子です。神代の昔、本殿の北北西にある高山に、賀茂分け雷の神が降臨したのが始まりとされます。欽明天皇、仏教伝来の時の天皇です。その欽明天皇の時にはすでに祭礼が行われ、天武天皇の時代には社殿が建てられました。その後、平安京に都が移ると、王城鎮護の社として、伊勢神宮に次ぐ神社として崇められます。さて、上賀茂神社といえば、葵祭り、そして、賀茂の祭院、または賀茂の祭王という巫女のような存在があります。賀茂の祭院について、賀茂の祭院、弘仁元年810年、嵯峨天皇皇女、内子内親王が、初代賀茂の祭院を務められてから、歴代の皇女が祭院として、上賀茂神社、下賀茂神社に仕え、国家安泰を願いました。賀茂の祭院は占いによって選ばれ、病気で祭院を下るほかは、天皇が崩御しても祭院を下ることはありませんでした。毎年4月に行われる賀茂祭葵祭りで、賀茂の祭院は、勅使の行列とともに、上賀茂神社、下賀茂神社に参拝しました。その晩は上賀茂神社に一泊し、翌日また行列をなして、紫野の祭院御所に帰っていきました。その祭院が帰ってゆく道行きも、賀茂の替えさと呼ばれ、人々は競って見物しました。歴代の祭院の中からは、村上天皇皇女、戦士内親王や、百人一首にも歌を取られている蜀士内親王など、優れた女流歌人も出ました。後鳥羽上皇皇女、霊士内親王が祭院の最後です。その後は財政難により祭院は廃止されました。さて、境内正面に見えるのが細殿です。砂を三角錐の形にかたどった縦砂が左右に、持ってありますね。そして縦砂の頂上には陰と陽を表す松の葉が立っています。この二つの縦砂の間にビビビビビッと電気が走って、賀茂分け雷の神がご降臨されるわけです。その細殿の右には橋殿土の矢が並びます。橋殿は毎年6月30日、名護市の大祓いにおいて、神官が中富の大祓い言葉という祝詞をあげて、汚れをこすりつけた人型というものを境内の奈良の小川に流し、上半期の汚れを払う場所です。人型というですね、髪を人の形に切ったものを流すわけです。汚れをこすりつけて。文久三年造体とありますね。おお、新選組ができた年じゃないですか。文久三年、そんな昔からここにあるんですね。しみじみと嬉しくなります。そして、土の矢というのは、神主以下の嫡東殿。まずここに入って装束などを整えた御殿でありまして。現在は、原江戸として使われています。原江戸は、神職がこの建物の前で、大草というですね、畑みたいな、ファサファサっとしたあれを振って、参拝者の汚れを払う場所 それが原江戸、そういう原江戸としてこの土の屋は使われているということです。さて、この上賀茂神社にはですね、たくさんの拙者がありますけれども、私は今回岩本社と橋本社に注目したいです。共に徒然草に描かれています。賀茂の岩本橋本は成平実方なり、人の常に言いまがえはべれば、人とせ参りたりしに、老いたる宮塚さの杉氏を呼びとどめて、尋ねはべりしに、実方はみたらしに影の移りけるところとはべれば、橋本やなお水の近ければと覚えはべる。吉水の箇所、月をめで、花を眺めし、いにしえの、優しき人は、ここにありわら。と、読みたまいけるは、岩本の社とこそ、受けたまわりおきはべれど。己らよりは、なかなかご存知などもこそ、さぶらわめ。と、意図うやうやしく言いたりしこそ、意味しく覚えしか。上賀茂神社の拙者である岩本社と橋本社は、在原の成平と藤原の実方を祀る。どちらの社がどちらの人物を祀っているか、人がいつも言い間違うので、1年前参詣した時に、年老いた神社の職員が通り過ぎるのを呼び止めて、尋ねたところ、実方を祀ったところは、みたらし川に影が映ったところと申しますから。橋本は、やはり水の流れが近いので、橋本に実方を祀ったものと思われます。吉水の箇所こと天台座す慈円様が、月をめで、花を眺めし、いにしえの、優しき人は、ここにありわら。月をめで、花を眺めた、いにしえの優美な人、在原の成平は、ここに祀られている、とお読みになったのは、岩本の社と受けたまわっておりますが、自分たちよりはあなた方の方がかえってお詳しくていらっしゃるでしょうと、大層礼儀正しく言ったのは実に立派に思えた。ね、お札とか売ってる建物の横にポツンと立っているのが橋本社です。案内板には外織姫を祀るとありますけれども、徒然草のこの説明によると、遠野中将実方を祀っているということです。境内に流れるみたらし川にかかっているあずさ橋を渡ります。現在上賀茂神社は平成32年の第42回式年遷宮に向けて氷川葺き屋根の吹き替え作業を行っています。平成も30年で終わるとか終わらないという話ですからね。新しい元号のもと式年遷宮になるんでしょうかね。まず見えてきたのが、上賀茂神社第一拙者の片山巫女神社です。上賀茂神社の祭神である賀茂分け雷の神の母であります、玉依姫の巫女を祀ります。ちなみに玉依姫の巫女と玉依姫というのはですね、魂が寄る女性ということで、巫女さんのことを表している一般名詞です。だから特定の個人も指している名前ではない。例えば神武天皇のお母さんも玉依姫の巫女と言いますけれども、こちらの上賀茂神社にゆかりのある玉依姫の巫女とは別の神様です。この片山巫女神社、縁結びに御利益があるということで、良縁を求める人々の願いのこもった絵馬がたくさん奉納されています。道すがら紫式部の歌詞、ほととぎす、声待つほどは片岡の、森の雫に立ちや濡れまし、ほととぎす、声待つほどは片岡の、森の雫に立ちや濡れまし。ほととぎすの声を待っている間は、片岡の森の雫に立ったまま、濡れていましょう。なんとも風流な感じです。そして 矢本社という拙者です。こちらは、つれづれ草によると、在原の成平を祀るという拙者です。いいところに立ってますよ。ぼちゃぼちゃぼちゃぼちゃぼちゃぼちゃと、常に水音が響いています。鴨の矢本橋本は、成平実方なり。月をめで、花を眺めし、いにしえの、優しき人は、ここに在原。つれづれ草に示されています。これが、矢本社。在原の成平を祀っているということですけれども、しかし、案内板によると、底筒尾の神、中筒尾の神、上筒尾の神の住吉三神を祀るとあります。在原の成平については触れられていません。次回は、楼門をくぐり、本殿に参拝します。お楽しみに。いただいたお便りからお読みいたします。三永様、数日不在にして、うちに帰ってみると、ポストに松尾芭蕉の紀行文集が入っているのを見つけました。本当にありがとうございます。まだ聞いていませんが、とても楽しみです。新しいお住まいは北野天満宮のそばなのですね。私も妙心寺から歩いたり、雨の12月に天満宮をうろちょろして、なんだかほっこりしてました。そばの小さな川、あれ神谷川って言いますね。あの川を渡って、ちょっと登ったあたり、天満宮の緑が見えて住んでみたいなぁなんて思いましたよ。雨の日、舞妓さんからお酒なんて粋ですね。羨ましいです。雨女なので雨は友達、しっとりとしてお酒が深い味わいに変わります。一人飲みでも友と一緒のよう。いや、いいこと言いますね。こういう話もつれづれ草にありましたよ。一人ともしびのもとに文を広げて、見ぬ世の人を友とするぞ。こよのを慰む技なる。本広げてね、いにしえの人を友とする。だから一人飲みしていても、吉田兼好や鴨の長明がそこに友として一緒に飲んでくれると想像するとなかなか楽しいじゃないですか。京都での生活からのオーラでしょうか。解説にも力がこもっていて、私たち聴衆も一緒に歩いているように感じます。京都は歴史をご存知の方には本当に喜びの地。何も知らない私でも楽しめますから。でも暑い日はまだまだ続きます。お体に気をつけて、ゆっくりと京都を堪能してください。まずはお礼までといただきました。本当にありがとうございます。正直、歴史好きにはね、京都はもう天国だと思います。暑い暑いって言いますけどもね、暑いことなんてね、上賀茂神社があり、北野天満宮があり、仁和寺があることに比べたら些細な問題ですよ。本当そう思います。音声付きメールマガジン、左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣三永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。